ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。さて、12月10日から16日までは北朝鮮人権侵害問題啓発週間です。この週間は日本国民の間に広く拉致問題をはじめとする北朝鮮の人権侵害問題についての関心と認識を深めるために法律により設けられたものです。日本政府は12月14日に拉致問題に関するシンポジウムを開催します。また12月16日には若年層を中心とした啓発強化のためコンサートを開催します。これら行事の開催の模様は後日この番組でもご紹介します。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめにニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学泉はじめ教授に解説していただきます。12月2日、北朝鮮の米国に対する積極的な姿勢について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
11月26日に、北朝鮮外務省代弁人は、朝鮮中央通信社の記者の質問に答えるという形で、談話を一つ発表いたしましたが、これは最近、グレン・デイビス、アメリカの北朝鮮政策特別代表が日本、中国、韓国を訪問したことについての内容ということになっておりました。そこの外務省代弁人によればですね、デイビス特別代表の言動から読み取られることというのは、アメリカが前提条件に固執して6者会合再開を妨げていると、そういうアメリカの姿勢には全く変化がないんだという、そういう非難を外務省代弁人はしたわけであります。そして、その上でアメリカが前提条件なしに対話交渉を考えるべきだし、アメリカの敵対視政策というのは撤回すべきであると、そういうふうに求めたということになります。こういった点だけ注目しますと、北朝鮮の変わらぬ対米批判、対米非難ということになろうかと思いますが、しかし実際のところこの外務省代弁人の回答というのはですね、アメリカに対して非常に積極的に対話交渉を望んでいるという、そういうその北朝鮮の姿勢が非常によく示されていると、そういう内容のものであったと言っていいかと思います。その点について何点か注目されるところを申し上げますと、まず第一に、デイビス特別代表の日本、中国、韓国訪問ということについて言及したのは、北朝鮮は今回が初めてであります。もちろんデイビス特別代表というのは、数ヶ月に1回は日本、中国、韓国を訪問して原稿館を行っておりますから、これはしょっちゅうあることなんですけれども、今まで北朝鮮はそれについて言及したことがありませんでしたが、今回初めてデイビス特別代表の 日本、中国、韓国歴史を、まあ、取り上げて対米の、まあ、姿勢を示したということになりますので、まあ、それだけやはり北朝鮮の関心が高いということが、まあ、そこからもわかるということになります。二つ目には、まあ、今回の外務省代弁人の回答を見てみますと、北朝鮮の関心は明らかに6者会合の再開にあるということがわかります。まあ、かつては北朝鮮は、まず対米対話協議を優先させてですね。で、まあ、それが対米が可能になったらその後に6者だというような姿勢を今まで取ってきましたが、まあ、今回はもう異なっておりまして、最初にまず6者会合をなんとか再開して、まあ、その中で米朝の二国間協議を実現させたいと考えているようでありますが、まあ、これは、まあ、言ってみればより現実性の高い考え方ということになりますので、まあ、それだけやはり積極的であるということが言えるかと思います。3番目に今回の外務省代弁人の回答の中でも、北朝鮮は全朝鮮半島を非核化しようとする我々の目標、まあ、北朝鮮の目標には変わりがないということを明言いたしました。まあ、この言い方というのは、10月12日の国防委員会政策局代弁人声明、あるいは10月23日の外務省代弁人談話の中の、まあ、表現と非常に、類似しているということは言えますが、まあ、今現在全朝鮮半島の非核化というものは北朝鮮の目標であるということを、まあ、再確認したということは、やはり意味があるということになると思いますし、特に、まあ、今回もこの非核化という目標がですね、キム・イルソン、キム・ジョンイルの遺訓であるという言い方がありませんでした。まあ、遺訓であるということを強調しすぎると、まあ、アメリカにとってみると、じゃあ現政権はどう考えてるんだという、まあ、そういう疑問が出てくる話になりますので、遺訓について言及せず、まあ、代わりに今我々の目標であるということを、まあ、強調したということは、まあ、非核化に向けても、まあ、動く意思が、まあ、一応あることは我々に示したということになろうかと思います。そして4番目に注目されますのは、この外務省代弁人は、まあ、アメリカの敵視策動というのがより露骨になる、まあ、そして核脅威というものがより強力になるという、まあ、そういう条件下においてですね、仮に今後そういうことになるのであれば、まあ、北朝鮮は抑止力、抑制力を絶えず、まあ、不断に強化せざるを得なくなるだろうという言い方をいたしました。ここで抑制力、抑止力とだけ言及しているところがもちろん注目されるわけでありまして、10月23日には久々に核抑制力を強化せざるを得なくなるかもしれないということを言っておりましたが、またこれが抑制力に戻っております。ということは、当面北朝鮮が核実験を行う予定はないということでありますので、まあ、それ自体は結構だということになりますが、しかしやはり北朝鮮は具体的に非核化に向けた行動を取ることが望まれているということが、今回も改めて確認されたということになると思います。
先生、ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。続いて拉致問題解説です。このコーナーでは毎回、拉致問題とはどのような問題なのか、解決に向けてどのような取り組みが行われているのかなど、様々な角度からこの問題を解説しています。今回は拉致被害者お一人お一人の事案のうち、2002年に帰国された千村康さん、吹江さんご夫妻、蓮池薫さん、ゆき子さんご夫妻、曽我ひとみさんの事案についてご説明します。それでは、帰国された5人の拉致被害者の事案はどのようなものだったのでしょうか。1978年の7月から8月にかけて、千村康さんと婚約者である浜本吹江さん、蓮池薫さんと恋人の奥戸由紀子さん、そして 曽我ひとみさんはそれぞれのふるさとで北朝鮮によって拉致されました。当時、志村康さんと浜本福江さんは23歳、蓮池薫さんは20歳、奥野由紀子さんは22歳、そして曽我ひとみさんは19歳の若さでした。これら5人の方々の帰国はどのようにして実現したのでしょうか。2002年9月17日の日朝首脳会談において、北朝鮮の金正日国防委員長は長年否定していた日本人の拉致を初めて認めて謝罪しました。そして志村康さん、浜本福江さん、蓮池薫さん、奥戸由紀子さん、および曽我ひとみさんについて拉致を認め、その生存を確認しました。小泉総理大臣は、金正日国防委員長に対し強く抗議し、継続調査、生存者の帰国、再発防止を要求しました。この日本政府からの要求に応じて、2002年10月15日、生存が確認された志村康さん、浜本福江さん、蓮池薫さん、奥戸由紀子さん、曽我ひとみさんの帰国が実現し、家族との再会を果たしました。志村康さんと浜本福江さん、蓮池薫さんと奥戸由紀子さんは、帰国後、それぞれ婚姻届を提出され、浜本さんは志村福江さん、奥戸さんは蓮池由紀子さんとなられました。さらに、日本政府は北朝鮮に残っている家族の安全確保と早期帰国を強く求めました。そして、2004年5月、志村さんご夫妻の3人のお子さん、蓮池さんご夫妻の2人のお子さんの合わせて5人が日本に帰国しました。曽我ひとみさんの夫と2人のお子さんも、その年の7月18日に来日、帰国が実現しました。帰国された拉致被害者の方々とご家族は、現在どのようにされているのでしょうか。3組のご家族は、それぞれのふるさとなどで、自治体や地元の人々の支援に支えられながら、元気で暮らしていらっしゃいます。日本政府は、日本に帰国した被害者の方々とご家族が日本社会に溶け込み、自立した生活が送れるようになることを目的とした取り組みを推進しています。2003年1月には、北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律、いわゆる拉致被害者等支援法が施行され、毎月ごとの給付金の支給をはじめ、住居、雇用、教育など、生活の様々な側面から、帰国拉致被害者の方々を支援しています。なお、帰国された拉致被害者の方々の現在の状況などを考慮し、2010年3月31日に、拉致被害者等支援法の一部が改正され、給付金の支給期間が10年間に延長されています。以上、帰国した5人の拉致被害者の方々の事案についてご説明しました。拉致問題解説でした。続いて、ふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんに、ふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は、拉致被害者、有本恵子さんのご両親、有本明弘さんと有本佳代子さんからのメッセージです。このメッセージは2013年2月20日に収録したものです。有本恵子さんは1983年7月頃、ヨーロッパ滞在中に拉致されました。当時23歳で留学中でした。それではお聞きください。
稽古というだけじゃなくて、この電波が聞こえる、拉致された日本人すべての方に届いたら、日本の国はやっと この拉致した人を助け出すというところの一丁目、一番地に近づいたと。そういうことを拉致された人に伝えたい。この安倍政権になって憲法を改正して修正するんだと言ってるんだからね。それは若くて拉致された人にはわからないけれども、日本の国には憲法が邪魔してもて争い事ができない憲法になっておったんです。今度は争い事ができる憲法に作り直すというのが今の総理大臣の意思であって、それに対して国民が大きく総選挙で票を得て、それで総理になった人やからね、これは実現すると思います。だから、これが拉致をされた人、すべての人を返せというスタートになるんです。そういうことを期待されている人たちが知っていただいたら、まあ、僕はいいと思っております。
続いて、有本佳代子さんからのメッセージをお聞きください。
恵子、元気にしてますか？お母さんはなんとか、なんとかですけれど元気にしてます。お父さんも元気です。それで、おばちゃんたちも、ちょっとはもう年がいってるから悪いところもできてますけれども、二人とも元気でいます。それで、まさことこも子供に、また子供ができたから、私から言ったらひ孫ができたんです、今年初めてね。だから恵子もどうしてるかなという思いはずっと持ってますけれども、なんとか頑張って生きてほしいなという気持ちがあります。本当に大変だけれども、やはりあなたにも子供ができてると思います。だからその子供が成長するのがもうかなり20歳以上。25、6歳になってるんじゃないかという思いは持ってますけれども、その子供たちが成人して、なんとか、そこでは大変だと思うけれども、いずれは日本へ必ず帰れるようにします。今も総理が一生懸命頑張ってくださってますから、もうそんなに長いことはないと思うんですよ。だからね、とにかく、毎日を、体を大切にして、とにかく子供の成長を楽しみにして、一生懸命暮らしてください。恵子の気持ちはしっかりとしてるということは、お母さんも信じてますからね。だから、絶対に諦めないで、必ず日本の国へ帰れるという思いで、とにかく毎日をね、もう悲しい悲しいと思わないでください。とにかく、明るくはなれないかもしれないけれども、子供と共に、頑張って、一日でも早い帰れるように祈りながら、お母さんも祈りながら運動してます。で、今度総理になられた方がしっかりとした方だし、だからもうきっと助けてくださるとお母さんは信じてます。だから、なんとか私もそれまでは元気でいたいと思ってお父さんと頑張ってますし、お父さんはすごく元気です。だから、おばちゃんたちとみんな4人、年寄りばっかりいますけれど、その中でお父さんが一番元気です。で、おばちゃんたちもなんとか、そんなに、弱ったこともなく、元気でおります。恵子おばちゃんは、あなたが帰るのを、一日、先週の思いで待ってます。だから、一日でも、早い帰り帰れるよう、私も運動しますから、恵子も頑張って、あまり悲しい思いはしないで、しっかりと頑張って暮らしてください。お母さんも頑張ります。
有本恵子さん、お聞きいただけましたでしょうか。有本恵子さんのご両親の有本明弘さんと有本佳代子さんからのメッセージでした。次は今週の一曲です。今週は懐かしい日本の歌をお送りしましょう。海をお届けします。それでは、お聴きください。実際の短波ラジオ放送では、ここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では、著作権上の理由により、曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。ふるさとの風は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、 日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され、今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中稔さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本瑠美子さん、曽我美代さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこの他にも拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp。 ファックスは日本の国番号81に続けて33592-2300 郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日3回お届けしています。夜10時30分からは周波数 9950kHz、 夜11時30分からは周波数9960kHz、 夜1時からは周波数 9780kHz で放送しています。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日3回お届けしています。夜10時からは周波数 9950kHz、 夜12時からは周波数 9975kHz、 夜12時30分からは周波数9965kHz で放送しています。それではまたお会いしましょう。